夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き世田谷の女子サッカークラブスフィーダ世田谷 FC 監督の川島珠恵さんです。川島監督自身中学入学と同時に当時できたばかりのスフィーダ世田谷に入団。大学時代一時スフィーダを離れたものの卒業後再びスフィーダ世田谷に戻り選手からコーチそしてこの度監督就任と着実にステップアップされてきました。今週もスフィーダ世田谷川島監督をお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはスフィーダ世田谷 FC 川島珠恵監督です。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ監督として今シーズン迎えて手応えとかはいかがですか？
そうですね、今年29名という人数が少しボリュームあるような体制なんですけども、選手とともに一戦一戦大切に戦いながら目の前に向かって充実した日々を過ごしています。
で今年もそれこそ走破として走って破ると書く走破ということで本当皆さん走ってますよね。
そうです、フィジカルトレーニング本当に文句言ってますけど頑張ってやってます
でも本当スタミナっていうところも感じる、そして得点力も感じるっていうところでどうですか、強みとか可能性とかはいかがでしょう？
そうですね、本当にこう新加入含めて、我々はもう攻撃的なスタイルというのを主軸に、ハイラインハイプレスの要は相手から自由を奪うようなこうフットボールがこう特徴的なんですけども、それを体現するにあたって、おっしゃられた今走るとか戦うっていう本当にベースになるので、そこを大切にしながらよりゴールに向かう圧力パワーを求めて日々トレーニングしています。
ね、本当フォワードセンターフォワードともいえる堀江美月選手も得点を重ねてますし、そして周りの選手たちも得点を、ね、ゲットしてますよね。
はい、頑張ってます
ね。どうです、そういったゴールっていうところもゴールのストライカーコーチだったりとか専任もいらっしゃったりはするんですよね。
はい、昨年からこう大久保ジャンボなんですけどもストライカーコーチを迎えてよりとこう点を確実に奪うという意味ではもう日々成長を感じているので、そういうサポートのもと成長をこう続けていますね。
そしてそのハイラインともいえるディフェンダー陣のこの堅守というかもう本当強いものになってますよね。
そうですね、コーチ時代守備を担当させてもらったので、はい、ずっと長くにわたってそこのベースは、今特にこう4バックを構えているのが結構長いんですけども、その4人が、ゴールキーパーも含めて、すごくこう安定した守備というものはこ う, うちのスタイル の, 売りの一つになっているかなと思います。
もう本当に見ててもゴールラッシュだったりとか、それは本当拮抗した場面でも本当ね、プレーごとにもう見応えがあるところもあるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思うんですが、ちょっと質問なんですが、選手とかコーチ時代と違って監督としてこう求められているものだってちょっと違いとか思ったりします？
まあ、大きくこう作業としては、まあ、相手の分析含めてやってることはそんなに大きく変わってないんですけど、こうやはり全く違うなと思うのが、こう自分の裁量で、まあ、サポーターの皆さんも喜んでいただけたりとか、クラブのその置ける状況が大きく変わってくるので、まあ、責任感というものはこう全く違うなと、あんまり感じないようにはしてるものの、やっぱホームゲーム のピッチというか立つとこう身震いがするような、まあ、そういう思いは全くコーチ時代と違うなと思います。ただ選手との向き合い方はあまり大きく監督になったからなんかおらっていうことでもないですし、まあ、自然体で継続しているので、本当にこう抱える思いというものがより一層強くなったっていうのが大きく違います。
それこそ初戦とかホーム開幕戦とかって寝れました？どうでした？
あ、寝れませんでした。
いや、そうなんだ。やっぱりいろいろ考えます？
いや、考えないようにって思ってることが寝れなくなって、考えないように、考えてないのにな、なんでだろうってぐるぐるぐるぐるみたいな。
そうだったんだ、ね。まあ、いろんな、ね、こう準備の段階からね、こう鹿島監督ともこう、ね、運営チームとも一緒にやってましたけど、バタバタバタバタしながら手探りはしてましたけど、そっか、そういった背景もあったんですね。そうだよね。でもそういった中でこう無敗だったりとか、こう積み重ねていると自分の手応えにもなったりしませんか？
そうですね、今日々やってて感じるのが、やはり試合の勝敗ってやっぱ結果論なので、多分その過程にが全て後悔なくいけてれば、まあ、たとえ負けたとしても受け入れられるかなと思うので、そういう意味では本当に選手たちが勝ちたい思いが今強いのがピッチに表現できてて、まあ、それが負けなしっていうところにつながってる、それに本当尽きるかなと思います。私はそのサポートをしているだけみたいな、はい、感じですね。
でその選手たちも日常働いている企業さんの下でっていうところですけど、その企業さんたちも本当応援に来てくださってますもんね。
本当にパッてこうサポーターさんたち見ると、あのスポンサーさんのあの方だとか、本当にもう日々増えてってるので、本当に支えられてるなと思う感じます、
うん。でこうなでしこは働きながらっていうねリーグにもなるかと思うんですが、選手たちどんな、まあ、日常をされてたりはするんですか？
一つサミットさんがスーパーマーケットのサミットさんがいらっしゃるんですけど、そこに勤務してる選手たちは昼間はパンを焼いてで終わったら練習に向かう、まあ、いわゆるパン作りとサッカー選手二足のわらじで、はい、頑張ってます、
うん。ね、こうお野菜を売ってたりとか、はい、でそれこそトモズさんだったり、うん、いろんな企業さんでね働きながらですもんね、
はい。
でもサッカーへのその取り組みを共感はしてくださってるっていうところありますよね。
はい、もう本当に全力でサポートをいただいてます。
そうなんだ。でどうです、これから、まあ、そういった選手たちを応援すべくどんなチームを作っていきたいなとかもありますか？
まず街からこう愛されるクラブがもう本当に絶対私が理想とするサッカーチームなので、まあ、そこを目指す、その愛されるというのは選手もそうですし、まあ、クラブとしてもそうですし、まあ、あらゆる面で愛されるようになりたいなというのがこう目指す場所です、
うん。ね、本当地域密着もしてますもんね。
はい、頑張ってます。
なんかお祭りとか、それこそねお会いできたのも烏山のお祭りで出会ったんですけど、そういう本当いろんなとこ積極的に参加されてますもんね。
そうですね、我々が本当にクラブサッカーの街クラブとしてできることを、本当に地域の皆様に還元したいという思いで、こうイベントは積極的に参加させていただいて、それもお声掛けいただかないと出れないので、そのこと自体にありがたく感謝させていただきながら参加しています、
うん。ね、より愛されて、ね、そしてより挑戦していくスフィーラというところで、また後半でもねそういったお話聞かせていただけたらと思います。さあそれでは鹿島監督に選んでくださった曲教えてください。
はい、リンキンパークの Somewhere I Belong です。
また素敵、これ選んだ理由を教えてください。
はい、知り合いの当時私が小学生だった あの高校生のお兄ちゃんに教えてもらったというか、こうアルバムを借りて聞いて衝撃を受けた一曲です。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は世田谷の女子サッカークラブスフィーラ世田谷川島珠恵監督をお迎えしています。
さあ川島監督もずっとサッカーをこうね愛し続けてますけど、その原動力っていうのはどんなところなんですか？
あの人生そのものだったので、あの青春を過ごしてきたこともそうですけど、仲間があの増え続けていたこともそうなんですけど、その自己表現できるっていうその魅力に支えられてここまで続けています。
自己表現ができる、
はい、
それはあれですよね、あのそれこそこう輝ける場所ではあったりもしますもんね、
うんうん、そうです。
そうなんだ。でこれどうです、プレイヤーとしてそしてスタッフ側としてっていうところの立ち位置も変わってきましたよね。
そうですね、ただ形は変えど、その選手時代に叶えられなかったことをまたその指導者スタッフとして、叶えたいと思ってあの続けているので、まあボールに触れる距離は遠くなりましたけど、でもずっとサッカーっていうものに携われているのはあの本当に幸せだなと思っています。
わかる、幸せ感じますよねそうなんだ、かっこいいな。でその中ででも挫折とかっていうこともあったりはしました、う
ん、ありましたね、まあ、ただ今思えばその挫折もあの通るべくして通ってるって思えるので、あまあすごい人はなんか挫折なくて行く人もいるかもしれないんですけど、まあ、私はその挫折があった頃こそ今があるなと思ってます、
うん、でそれをいかに自分のものにするかっていうところもあると思いますし、なんか監督としてももちろんですけど、だって選手時代もキャプテンとして多分いろんなことを背負ってらっしゃったのかななんて思いますけど、
はい、
どうでした？
まあそのチームをあの自分だけでまとめようって思って持ってる気はもう当時からなくて、まあ、やっぱ、キャプテンっていうのはその監督と選手をつなぐパイプ役になると思うので、まあ、その両者の思いをどうやって咀嚼してこう伝え理解してもらうかっていうのに、まあ、すごい頭を使ってたなと思います。
ね、本当つなぎ役っていうところ大事ですもんね、
はい、
そうか、そういったところからこう俯瞰的に見たりとかもされてたんですね、
うん、
すごい。でその中で これからっていうこと、スフィーダっていうのも挑戦という意味もねあるということで、これから川島監督が挑戦したいこととかもありますか？
まあ、今まさに、上級ライセンスの資格を、取らせていただいている、挑戦しているまさにそういう時期なんですけど、まあ、取ることが目的ではなくて、まあ、よりこうサッカー界にあの貢献するという意味では、まあ、いろんな形を変えて、まあ、可能性もあの狭めず、まあ、いろんなお話がないと飛び込めないですけど、うん、まあ、そういったものにもトライしたいなと思ってます。
うん、すごい S 級でも、もうそう今のこう、ね、一歩一歩を経てだと思うんですけど、やっぱりそういった目標とかもあるんですか？
まあ、具体的な目標、じゃあ例えば何だろう、スフィーダ今世田谷以外で監督するどこどこっていう明確なものがあるかというと全然ないんですけど、うんうん、あの今は本当に目の前の選手たちと向き合って、あのタイトル奪還っていうところにあの一役買えればいいなと思ってますし、うん、まあ本当そういうところが一歩一歩できてからまた次また次っていう感じですかね、うん、はい。
確かにこうスフィーダの皆さんとともにね、こう川島監督をこう胴上げできるところ見たらみんな泣いちゃうかななんてい
や胴上げになるかどうか、そのまま垂直にこうドーンってなんじゃないかな
みんなで支えるから大丈夫ねっていう夢もね、はい、ありますもんね。すごい。でそうみんながそうあのこう広がっていくようにってことでは、地域密着っていうことで本当いろんな活動もね、スフィーダとしてもチャレンジされてるんですよね。
そうですね、あの下部組織だけではなくて、サッカーという意味ではあの多様性にもあの貢献しております、うん、あの例えばブラインドサッカーチームとか、ウォーキングフットボールとか、あの障害あのハンディキャップを抱えている方たちにも、サッカーを楽しんでいただく場というのを 提供しています、
うん、それに伴って読み聞かせとかもされてたりするんですよね。
そう、子どもたちにもそういったこう教育というか、障害スポーツを知ってもらう機会も積極的に実施しています、
うん、また私の子どもの少年団の女の子も楽しみにしてたんですが、スフィーダカップとかもね、本当盛り上がってるんですよね。
はい、まあ、実習開催になるんですけど、こう未来の子どもたちのためにサッカーの場を提供する、それこそドリームプロジェクトに近いんですけど、うん、夢を与えるみたいな機会も、うんうん、提供していますね。
それを参加することで、もう選手たちもでもやっぱり刺激ももらったりするんじゃないですか。
そうですね、まず選手たちがこんなに小さい女の子たちがサッカーやってるんだっていう驚きもありますし、毎回100名以上参加してくれてるので、もう私も驚きます。増えたなって。
本当だね。こう今年も、ね、開催されて多くの、ね、お子さんたちの笑顔が見られたので感動しました。
ありがとうございます、ね、
でそしてその感動っていうところでは、スフィーダ世田谷での試合の開催もあるんですよね。
はい、今年も地元駒沢での開催が2試合予定していますので、まあ、ぜひ本当に多くの方にご来場いただきたいと思ってます、
うん、去年も盛り上がりましたよね。
はい、
どうでした？まあ、屋台だったり、ね、出店ブースも賑やかでしたし、会場の雰囲気っていかがでした？
まあ、正直実は昨年までホームゲームの運営企画をすべて一任されていたので、うん、バタバタでしたパニックほぼ
そうなんですよ。コーチ兼、はい、で川島さん自身もフロント側でもいらっしゃってたので、はい、準備すごかったよね。
そうです、もう前日とか40団体ぐらいと連絡取り合ってるみたいな、あれどこと取ってんだっけみたいな、
確かに、
はい、状態でした。
でもなんか電車もね、田園都市線だったりとか、もうこうスフィーダを掲げてくださったりとか、そういった意味で街づくりにつながってますもんね。
そうですね、街を支えてる企業様のサポートを本当に受けて当日迎えられたので、多くの方の支援のもと試合ができた、試合よりもそこの達成感の方が大きかったんじゃないかぐらい、うん、ね、本当に私も感動してました。
本当ですよね、はい、で去年は3600人ぐらいでしたっけ、はい、来てくださって、今年はどのくらい目指していきましょう？
5000人です。
おお、すごいよって言っても、でもそのぐらい集まるってすごいことですもんね。
はい、まあ、ただやっぱこの街のパワーは本当にすごいと思ってるので、全然不可能じゃないと思ってます、
うん、ぜひ6月21日に駒沢でのね試合が開催されますので、皆さん来ていただけたらと思ってます。では最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
いつも応援いただいてありがとうございます、まあ、今シーズン走破を掲げてリーグのタイトル奪還を目指しておりますが、日々ご支援いただいている皆様のお力があって選手たちも頑張れるので、ぜひ直接スタジアムに足を運んでいただいて応援していただければ幸いです、今後とも応援よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。もう川島監督のこうドラマというかスフィーダ愛を聞けて、よりスフィーダ応援していこうというふうに私自身も思っているので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、2週にわたってお送りしたのはスフィーダ世田谷市監督川島珠恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっといる道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は松陰神社からのお伝え。さあ、それでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急世田谷線松陰神社前駅からもう降りてすぐですね、総園をご紹介します。お話は店長の今村あゆみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今村です。
さあ、こちらは何屋さんでしょう？
日本のお茶をコンセプトにしたお店になっております。
どんな日本茶を常にご用意されてるんですか？
ソウエンのコンセプトがブレンド茶になってます。ブレンドと、まあ、一言で言いましても、お茶のその世界ではお茶をブレンドすることを合組と表現しているんですね。 会うという字にこう糸編のその組むという字で合組という言葉を表現をしておりまして、まあ、その茶葉の品種、産地、蒸し具合など、まあ、異なる香り、味、水色などの特性を理解して混ぜ合わせる技法のことを合組と表現しています。まあ、今でこそお茶でしたらそのコーヒーとかの品種に一つの品種に こだわる提供の仕方っていうのが結構多く見受けられるんですけど、さまざまなそのお茶の品種をブレンドするっていうのがそのお茶屋さんの顔を作るその大事なその役割っていうのを担っていることになっているんですね。で、私たちはお茶とお茶をこうブレンドするのではなくて、お茶と季節の果実でしたりハーブ、薬草などをブレンドして季節の香りを自分たちのお店の顔として表現をしております。で、本日提供したものがほうじ茶とフリーズドライのいちご、フリーズドライのミントをブレンドした今のシーズンのブレンドのお茶をご案内しております。
こう香りを嗅いだ時に、あ、一瞬ほうじ茶かなと思ったけどさらに何か香るなとは思ってたんですが、うん、なるほど、それだけブレンドされているというこちらのお茶、いただきます。本当だ、ほうじ茶の苦みの他にそのミントの爽やかさといちごの甘みが感じられて、はい、女性っぽいっていうか、
そうです
ね、優しいお茶になってます。はい、じゃあ季節ごとに、季節を感じながらゆったりと過ごせる。
はい、そうですね。もちろんその季節のブレンドのお茶常にこう常時3種類ほどご案内しておりまして、これがこう季節の移ろいとともに例えば桃を使ったりとか柿を使ったり、はたまたそのハーブの方お花の方とかでもこうその時期に合ったもの、滋味っていうのがすごく表現できると思っておりまして、結構その香りでしたりその滋養の部分も含めての生薬ではないですけど、そういう形でこう自分にとってのお茶を選べるっていう形でもおすすめはしております。
本当に心落ち着くお店なんですけれども、ぜひラジオを聞きの皆さんに一言メッセージお願いします。
はい、1月の23日にオープンしまして、本当ゆったりと過ごせる空間のお茶のお店をご案内しております。こうカウンターのようなお席もありますし、ソファーのお席とかそのワーキングスペースとしての利用、お菓子も8種類ほど常備していたり、お茶の種類も今は12種類ほどご案内をしております。営業時間もちょっと遅めの時間帯の平日は9時ラストオーダーの10時までやっておりますので、ぜひ足をお運びいただければと思います。
では最後に今村さんの夢を教えてください。
はい、お店の夢でもあるんですけど、この松陰神社っていうエリアが、その吉田松陰先生がその学問に精通している方というところから、私たちのそのお店の今後の将来的に茶育という言葉を表現しておりまして、お茶の茶に教育の育、お茶をもっと身近に感じていただく、お茶の知識を日本人が日本の誇りを持って提供できるお店、会社としてこう今後運営をしていきたいなと思っておりますので、ぜひお茶の教育を皆さんと共にやっていきたいと思います。
今週は松陰神社前駅すぐにあります草園をご紹介しました。お話は店長の今村あゆみさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いちごミントの組み合わせも新鮮ですね。季節を感じるようなお茶、そして果物との掛け合わせも無限大ですね。わあ、飲んでみたい。今村さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。 人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。